おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
生命の記憶ですな、人類の生命の記憶をたどるという三木茂雄さん著胎児の世界を3枚に、下ろしております。
はい、
まあとにかく生き物我々、人間というのは一番最初のスタートはヤツメウナギという類の生き物であったという、これがまあ水の中で生まれて脊椎動物のスタートで生まれて古生代の末にその水と陸を往復できる両生類が出現した、
はい、
ここまでがオープニングですね。で中生代、ここから展開がありまして、でそこから恐竜時代が始まる。やがてその恐竜時代が進みますと、もう展開が早くなりまして新生代、この恐竜の時代の頃にユーラシア大陸の東の端にありました一部分がバーッと亀裂が入りまして、
はい、
中に海ができちゃって日本列島ができたという、
うん、
ね、気象の変化も激しくて、今年皆さん暑いなんて言ってますけど、よかったじゃないですか。新生代に生まれなくて大変ですよ。新生代に生まれてたら、
はい、
まあ冬は寒いのなんの、夏は暑いのなんの、新生代は別に生きたわけじゃないですが、すごかったらしいですよね、
はい、
この間1億年、1年や2年じゃないです皆さん。この環境の凄まじさの中で生き物は姿を変える決心をしたという、
はい、
植物だって裸子植物から今度は被植物、種をこう実で覆うというような生き方をになるわけでしょ、
はい、
ね、そう変わらなければ滅びるしかなかったという。だから生き物も恐竜みたいな卵生、卵で産む動物から体の中である程度大きくしようということで、胎生動物、いよいよ人間っぽくなってきたわけですな、
はい、
で身の内で次なる世代を種として一生懸命種として守ったという。メスは身の内についに、すごいですね、子宮を作るんですね。
うん、
感動しないかでもかな、こういうの、
はい、
俺このもうすっげえ感動すんな。で子宮で育てることが無理な生き物はどうするかっていうと、早産で産むことに決定したっていう。ね、早産で産んどいて、そんであなた体の外に袋作って、袋の中で育てるっていう生き物だと。
はい。
ね。で、ここで重大なんですが、かなさんが一番、あと私のことあざ笑っておりましたけど、男女の愛部と生命進化の話ですけども、
はいはい、
この有袋類になった時、一番重大なのが、産み落とした後目も見えない何センチかの生き物、これをそのどのような方法で袋まで導くか、
うん、
なんだと思う、
うん、わかんないです。
これが最初の話に戻るのよ。おっぱいの汗流すの、
はあ、
それをチュッチュチュッチュ吸わせて袋に案内する。
へ
ー、それが有袋類が袋の中に胎児、早産の胎児を導くための手段なんですよ。
へ
ー、で母の乳を舌で舐めるという、歯のない舌で舐めるというところから唇がだんだん発達してくるという、
はい、
でその唇が発達することによって生き物には顔ができてくる。で顔が出てできてくることによって、舌と唇はついに使い回しの結果声を発することになるんだ。その声から言葉を作り出してという、
うん、
そうやって考えるとすごいもんでしょ、これカッコして書いてますね。これ私の考えという印でございますがね、はい、男女の性愛もおそらく舐める数という性愛行動は中生代まで遡る哺乳類の生命記憶のなぞりなのではないだろうか。2億年に及ぶ人間の意識的次元を遥かに超えた生命の記憶、それが愛部に込められた生命記憶なのだ。チュッチュチュッチュ。いいよな、このなんか壮大なのかせこいなのかわからないこのスケベ話。でもスケベ話を2億年まで持ってくるところに私の値打ちがあるというふうに思っていただければ、
ね、
な、
はい、
ここまで深くスケベ話を探求する人も珍しいでしょう。
でも本物のスケベですよ。
いや、ありがとうございます。私もずっとスケベを研究しておりましたけど、
はい、
ついに2億年の生命記憶まで至ったというね、
はい、
私たちは一日の大半を生命記憶による無意識のうちに過ごしている、うん、そうですよね。温度が上がれば皮膚の血管が開いて空冷の効果が発揮される。これも実は生命記憶自動調節になっているんですな、
はい、
これら生命記憶はすべて内臓に宿り、
うん、
こう内臓に記憶があるっていうのはすごいよな、
うん、
これもその内臓に記憶があるという、これちょっと覚えておいて明日の話聞いていただければ。この続きまた明日のまな板の上で。